はい、
はい、
えい、ブンブンマシマシのコーナーです。
面白ポイントが一つもない
って、は
い、
面白ポイントがねまだまだありますよ。
アニメもそうだしゲームも、
はい、
めでるところがね、めでるところ
一応ね、このソシャゲ版八大主人公が設定されてるわけです、うん、シャマさん知ってます？主人公
ソシャゲ版の有原翼ちゃんじゃないの？
違います。
違うの？
あくまでプレイヤーが主人公
です。あー、なんかいた、後ろ姿だけいた。
主人公は監督である、
ちゃんまつさんと言われてる
そう、監督であるちゃんまつさん自身です。
言われてる、うっせーわーと思って
。なんですけど、
飛ばすと思って。
実は主人公である監督ができることがめっちゃ少ないんです
何もできないじゃん、だってこれ。
だからもう一時期まではあのね、選手交代とか代打すらできなかったんですよ。だからもう試合が始まったら見てるだけ。
基本でもそんな感じじゃない？
だから監督である主人公は、地蔵って呼ばれてました。地蔵。もしくは右肩絵師にきって呼ばれてました。右肩を壊したせいで野球ができなくなってしまった主人公が野球部のない学校高校に行ったら出会うのが有原翼ちゃんなんです。
そんな都合のいい話ねえわ。
だからあの金本兄貴と一緒ですね。監督で右肩意識してるっつうと、やっぱり
金山は老衰だから、
ね、阪神ですね
金山は老衰だから、
阪神タイガースをゼロから強くするゲームだと思ってください。
違う、根本的に違うのは、阪神タイガースは男ばっかり、
だから逆に女ばっかりになってくる。それは逆転してるだけでしょ。
そりゃ金本もし監督やるな、それだったら
でしょがぜん熱くなってきたでしょこれ
今女子校野球部の監督を依頼させたら金本兄貴もやるな。
やるでしょ、
うん、
だってあいつとか辻内とか今埼玉アストライアの監督とかやってますよ。女子野球プロ野球チームの監督コーチかなんかやってますよ。辻内あの
いいな、
どこ行ったんだと思ってたでしょ、
うん、
あんだけ鳴り物入れ入ってんだ、特に何もせず、うん、やめて消えてどこ行ったんだと思ってでしょやってますよ女子野球の監督。辻打ちパターンですよこれ、右肩石に切り。はい。
これそんな主人公意味ないんだよね。いてもいなくても。
主人公が地蔵っていうところがやっぱね、ポイントですね。
いてもいなくても意味ないんで。
だから逆にそのあれですよ、AV とかで男優が目に入っちゃっていまいち抜けないみたいなところはレズモノを見るとああいいねってなったりするわけじゃないですか。そういう感覚で主人公が邪魔をしすぎない、
うん、
っていうことで楽しめるのかなと。はい、そんなことで一応ね、30人いるキャラクターの、一部を紹介していきたいと思います、はいはい、まず主人公有原翼、
はい、
こいつ頭有原って言われてるんですけど、うん、野球バカです。
そうですね、
とにかく野球バカですね、はい、野球のことしか考えてないですね、
はい、
どれぐらいバカかというと、因数分解を知りません因数分解が解けないじゃないですよ、因数分解というものの存在を知らないんですよ。
それ中1じゃん。
どうやってこの高校入ったんだよ。
いや、野球によるじゃないの、これ。
だって野球部ないん
だよ。ないの。どうやって入
ったの謎でしょ一応ね、4話だったかな、なんか勉強して入ったという描写ありましたけど、うん、カンニングなんじゃねえかな。ちなみに野球に関してはすごいですよ、この人。シニア、リトルシニアの全国大会で、全国大会で逆転満塁サヨナラ弾をぶっ放す。フィジカルエリート。
いい、
はい。かつての、その、それによって、かつての、何か言ってライバルたちに無意識にトラウマを植え付ける活躍
いいじゃないですか。
そしてそのライバルたちがこの野球部に集ってくるわけですよ。
はいはいはい、
ね、おかしくないですか、人生変えてるんですよ、ズタボロにしてるわけですよそんな、偽高坂ほのかです。
連邦の白い悪魔みたいな感じだった。
ああ、みたいな感じかな、うん、
ガンダムみたいなもんだった。
野球に関してはもともとショートなんですけど、
うん、
ピッチャーとかもやらしても完投してはマルチヒットを放つという。だ最初のうちとか結構あのお祝いで SR もらったりとか、うん、始めた
時に
ご祝儀でこうレアカードとかいっぱい集まってくるんで、だからあのほぼほぼあのなぜかあの同じキャラでも別のポジションで一つのデッキに組めたりするわけですよ、このゲーム。
ああ、はいはい、なんとなくわかるわ、はい。
だから内野手全部有原とかあるんです
よ。はいはいはいはい。
あのあれみたいにあの里中がプロ野球編であの初めてオールスターでた時にあのキャッチャー山田なんですけど俺もいるぞ俺もいるぞってあの他 の, あの選手全部山田みたいな山田のことが好きすぎて全部山田、そういう有原個人軍、
そういうことができちゃうあたりがさ、もうなんかシステム上ガバガバじゃん、
はい、ザルっすね
おかしいっすね、ゲームのシステムとしてガバガバじゃん、もう
普通は一人しか組めないですよ、ね、うん、デレステとかもそうなってるはずですよ、うんうん、そんなやつ、はい、続きまして篠ノ目亮さん、
あ、さっき言った、
さっき言った篠カス、はい、こいつ、はい、こいつね口喧嘩のプロです
強いね。
すぐ喧嘩売りに来るから。はい、鬼軍曹っすね。だからあの、
トラウトマン軍曹みたいなもんでしょ。
トラウトマン軍曹、あの、ランボーのね。
ラン
ボーのですね。そうっすね。でもやっぱね、あの、有原にね、一回ちょっと野球の実力で負けてるんで、
うん、
すげえコンプレックス。
ああ、でも同じチームなんでしょ。
同じチーム
です、ね。じゃあいいじゃないですか。
でもね、サッカーとかやらすとね、すげえ下手なんです
よ。野球だけなんだ。
野球しかできない。野球、まあでも勉強はできるんだけど、基本野球しかできない。
はい、
はい、続きまして、川北智恵さんっていう、
はい、
あの翼ちゃんの幼馴染の子で、この子が野球一回やめちゃった翼ちゃんに、野球続けなよって言って、いうことによって、こう立ち上げる。
なんかわかる。はい、なんか、うん、アプリであったような気がする。
はい。なんですけど、ショートカットの。
うん。
こいつ自体は、ズブの素人です。
うん、
野球に関しては。うん、なぜか、なのにもかかわらず、セカンドっていう結構難しいポジション
センターラインやらすなよな。
まあそうなんですけど、ただ僕も、ちょっと、私事なんですけど、草野球とかで、セカンドやらせてもらってるんで、人のことは言えないなと。
ライト。
ズブの後ろ。ライト、肩が弱すぎてダメなんです、逆に。ライトこそ、難しい。ライト、フライが取れないし。
大丈夫だ、伊藤隼太でもやれんだから。
ライトはね、とにかく肩さえあれば何でもいいんですけど、肩がないと伝わんないんですよ、ね。サードに届かないですから。
ダメね。
中継まで届かないです
から。ダメね。
ライパチくんね、
はい。
はい。まあ、ありますけど、川北さんは、クレイジーサイコレズです。
どんなあだ名だ。
原動力がもう翼ちゃんだけ。
ああ、
レズリンって言われて
ます。翼ちゃんを慕ってるわけだ。
野球ファンの人はあれを想像してください。イチローに対する川崎宗則。
ああいう感じ。
宗凛はもう一さんだったじゃないですか。
イチロー好きすぎて勝手にメジャーリーガー行ったもんね、は
い、ホモリンって呼ばれてたじゃないですか。
わかる。
そうっすね。だから
宗凛的な感じなんだ。
そうですね。だから、この子、ともっちって呼ばれてるんですけど、男だったら絶対こいつ、ほもっちって呼ばれるんで、はい。レズリン。
はい。
はい。笑顔の波紋はいつもここからって書いてます。
はい。
悲しい時ってなってますね。
はい。はい、
すごい。ドレズです。はい。続きまして、野崎ゆうきちゃんっていう子が、この子金髪の、ファーストやってる子なんですけど、
うん、
この子すごいですよ。あだ名が。あ、ちなみに今言ってる元ネタ、ゲームのウィキがあるんですけど、
うん、
ウィキ二つあって、真面目な攻略ウィキ、うん、パワープロとかのウィキと同じやつ。うん、と、ナンジェーバ版のウィキ。もちろん、この、ミルク放送局的には、ナンジェーバに準拠しております。は
い、アンサイクロペディアとかじゃない。
じゃない。はい、ナンジェーバね。
はいはい。
はい、すぐうおーって言っちゃうんですよね、
うん。
はい。なんですけど、野崎ゆうきちゃん、身も蓋もないあだ名が、おっぱいネキ。
あ、胸が大きいって
ことね。ケツネキ。
で
かいんですね、
はい、
何がとは言いませんけど。
あ、なんか体大きい子じゃない。
95、64、99。
あ、なんかいるなって感じがする。
素晴らしい。
あ、いたような
峰富士子みたいな。
いたような気がする。
完全に野球できる体型じゃないんですよ。エロ担当みたいになっちゃってる、
は
い、
エロ担ね。
エロ担当でなんですけど、打っては特大場外弾を放ち、投げては左腕から100マイル近いジャイロボールを放り込む剛腕なんですよ。
おお、
そんなキャラ漫画でいたでしょ
う。いわきじゃない。
メジャーに。
メ
ジャーに。
ゴロ。
ノゴロウです。次な。シゲノゴロウが街道にいた時に監督からノゴロウって言われて、はい。完全に野球的なシゲノゴロウですね。
そいつエースでいいじゃんね。
だからこいつ、なんかね、アニメの1話だと、夏8月なんか予選っぽいの出てるんですけど、うん、その時投げてるやつのごろでしたね。
だからこいつエースでいいじゃん。だってガタいいんだから、
ね、しかもこの作品何がいいかっていうと、30人いるじゃないですか、
うん、
1人メインポジ抜けても全然替えが効くんです、
うん、これちょっとごめん話しとれちゃうかもしれないけど、8月のシンデレラ9っていうのは、
はい、
何をもってシンデレラなの。
12時になったら帰っちゃうんじゃないですかね。門限的
な。それが何明言されてないんだ。
特には、いや、あれじゃないですか、デレステとかもそうでしょ。シンデレラステージ。
ああ、女子だからシンデレラってこと？
手つけとけばなんかいいんじゃねってことじゃないですか。
安易だね。
2匹目の土壌。あ、でも8月のシンデレラ9以前にも、 モバゲーかなんかでシンデレラナインっていうのがあったっぽい
んで。あ、あったんだ。じゃあ、もともとある単語ではあるんだ。なんでシンデレラなんだろう。8月はわかるし、ナインもわかるけど、女の子だからシンデレラっていうにしては、なんかすごく単純だなと思った。
だって男だから桃太郎侍とか、剣桃太郎じゃないでしょ。
だタイトルにつけなくてもよくないと思った。
響きがいいんじゃないですか。
五感がね。
五感がね。
次、なんかありますかね。なんかその、こういうキャラクター的なところで。
あの、ナンジェミン、やっぱすぐ外事って言いたがるじゃないですか。うん、なんとか外事って、うん。すごいっすよ。この作品のキャラ。3人もいます、外事が。気合外事、おにぎり外事、ガチ外事。本当にあの放送で言っちゃいけない言葉だと思うんですけど、
最後まずいだろ。ガチガイジ、
ガチガイジマジでやばいやつがいて、
ガチガイジはマジでやばい、
ガチガイジマジやばいんですけど、
そんなやつ出てきてるかな。
ガチガイジうちのあの中継ぎ投手ですよ。あの秋の小麦ちゃんっていう野生児の子がいるんですけど、うん、
あいつか。
あのこいつもね、あの絵見てもらえばすぐ分かると思うんですけど、あれこいつ、あれ
あれね、浮いてる、
あれなんか、あれアイマスにいなかったこんなやつみたいな。
すごく意味で言うと、まペルシャみたいなやつでしょ。魔法のペルシャみたいなやつでしょ。
ちちち、それはにゃんぼ先輩ですね。
違うの、
それはあれでしょ、猫っぽいやつでしょ。
そうそれは、ね、あ、違う違う、そうじゃない、そうじゃない、なんか色黒のやつでしょ。
あ、色黒のやつ、色黒のペルシャみたいなやつ。
そう、魔女っ子ペルシャめってみたいなやつでしょ。
ペルシャみたいなやつはあの別の子です。浅田葵ちゃんです。
違うの、
あの浅黒い、あのだからあのあれですよ、あのガナハ君みたいなやつ、あのあのあいつ、あのアイドルマスターの、
そんな朝黒いなんかちょっとやべえのがいるなっていう、
肩にリス乗っけてんすよ。あいつ肩にリス乗っけてて、で一応ねポジションファーストなんですけど、うん、ファーストの守備よりどんぐりを拾う方が忙しいんですよ、あいつ。
いで、
すごいっすよ、
野球できねえよそれ。
一応ね、でこのゲーム的に公式で学力ワースト5みたいなのあるんですけど、
うん、
ぶっちぎりの1位です。
こいつこそどうやって入ったんだよ、この高校に。
特待でもなく、
すげえ足速いとかさ、ピノみたいに。
だったらすげえ足速い。
まだわかるじゃん。
はい、こうワースト5なんですけど、4位と5位はまあギャルなんでしょうがないですけど、うん、3位さっきの主人公の因数分解を知らない、うん、有原敦子さんですよ。
あ、1位、こいつこいつこいつ。
そう、2位が、気合外事の岩木さんですよ。うんうん、1位が小麦ちゃんです、こいつ。こいつ、本当に、あのね、身体能力は確かにズバ抜けてるんですけど、
うん、
あ、あれですね、あの、俺たちのフィールドの拓郎みたいな感じですね。すげえ足速い。
すげえ、足速いんだ、やっぱり。
足速いんだけど、野球のルールが覚えられない。
すげえ。
センターやらすとすげえ取るんだけど、どこ投げていいか分かんないから、
すげえね、糸井レベルのことを言ってんな。
だからファーストで、
うん、
投げられた球を全部取れればいいよっていう。
糸井と同じじゃん、もう。糸
井。身体能力お化け。
そうそう、糸井も、打った後どっちに走っていいですかって聞いてたらしいよ、最初。
で、そう、そのレベルですよ。野生児だから。
プロ野球選手になってからだよ。
それはすごいっすね。
だって、
どうやってプロ野球になれたんですかね。
いや、球、すごい球放るから。
ピッチャーですから、もともとね。
で、放らしたらすごい球放るんだけど、
はい、
サインが覚えられないからっていうんで、はい、ピッチャー辞めさせられたらしい。
そんな、ガチ。
そんなやついねえよと。
ちなみにさっきの有原さんは、因数分解知らなかったじゃないですか。
うん、
秋の小麦ちゃんに関しては、テストがあることを知りませんから、
ね。そもそもね。
テストの存在を知らないですから。
やべ、中間テストもうすぐだよとか、そういうふうにもうすらも思わないってことでしょ。
マジで。だから、ガチなんです。
だ、本当にやばいやつじゃん。
本当にやばいやつ。
だから別に0点だろうが10点だろうが、一生懸命やってそれなら、あーみたいな感じのリアクションが取れるんだけど、
はいはいはいはい、
そもそも知らないんでしょ。
そうですね。だからそのさっきの、ペルシャに、ビジュアルが似てる、
うん、
猫っぽいキャラの浅田葵さんっていう子は、あの子は、ギャンブラーなんで、
うん、
鉛筆転がしをして、
うん、
その目で、回答するんで、だから新庄と一緒ですね、
うん。
そいつはまだできるんです。
うん、
頭の良し悪しはさておき。
そうだ、ルーキーズのみんなとかって一生懸命点は置いといたんですけど、勉強してたよ。
なんだかんだでね、
み
こしばがね、
うん、
あれとかして、
うん。やべえな。テストの認識すらもしてないでしょ。
テストがあること、テストというものを知らないかもしれないですね。本当どうやって入ったんだろう。
すごい、ね。
肩にリス乗っけてる場合じゃないんですよ。
ああ、やばいね、
は
い。
そしてもう一人、
うん、
これは確実にちょっと 紹介しておかなければならない、うん、気合外事岩城先輩、
うん、
この子2年生なんですけど、あの主人公たちの1個上なんですけど、
ピッチャーやってる子でしょ。
あ、そう、本当はね、うん、サードなんですよ、
うんうん、
だけどそのチュートリアルでピッチャーが手に入るんで、
うんうん、
まあ、5球投手の認識あると思うんですけど、うん、こいつはね、虎ですね。
何が、なんだよ、
虎ですね。軟性的に言うと、やっぱ虎ですね。
なんだよ、虎。
タイガーですわ。こいつのタイガーっぷりはね。
虎感ないけどね、あんまりね。
いや、あのね、学内唯一の応援団なんですよ。一人だけ。てか、だから厳密に言うと、団じゃないんですよ。
女子校だっけ、そもそもこれ。
いや、共学
違うよね。じゃ、なんだよ、それ。
学内唯一の応援団
自体もさ、そもそも、男子じゃん、や
る。どこからともなく来て、女子野球部作ろうとして頑張ってるらしいな、応援するよ、応援するぜ、つって応援してくれてたら、いつの間にか、ヘルプで野球部に入ってしまうやべえやつ
な
んですよ。
ああ、やべえな。
はい。そして学力ワースト2です。
いや、別に学力。
ただね、その学力っていうパラメータがあるのがちょっと面白くて。
学力って判断はしないけどさ、もうでも、行動理念がないもんね、
はい。試合中は全然関係ないパラメータなんですけど、うん、学力が、やばすぎると補修で試合に出れないとかそういうのあるんだ。
ムカつく。ムカつく、
はい。この岩城先輩、岩城よしみさんって言うんですけど、まあ名前を聞いてわかる通り確実にあの漫画のあのキャラを。
あの漫画のね。
年がら年中羽織ってる学ラン、
うん。
そして、誰に言われるでも履いてる下駄、
うん。
多分高速違反の。そして風呂でも脱がない学帽、
うんうんね。
葉っぱを加えたら完璧にあいつです。
あいつだね。はい、あいつだね、
はい、
ソフトバンクに行ったあいつだね、
サードだし当たれば飛ぶらしいんですけど、パワーはすごいんだけどミーと かあの壊滅的にないとか、
あとあいつ面白いのいなかった、はい、あの絵面的にはリーゼントのやつ、
あ、リーゼントのやついますね。
ちょっと面白いんで
リーゼントのやつは、
リーゼントのやつ絵面が面白いから、なんか俺5番とかにいる。
あー、確かにね、引きがいいとね、
うん、
結構強いんですけど、
リーゼそうでもないんだ。リーゼのやつ面白い。なんか絵面が面白いから今使って
る。絵面は面白いんですけど、あいつね、キャラ的には結構ね、真面目なんですよ、ね。好きね、あの、成績悪くもないし。
つまんね。
微妙な、でもやっぱね。
リーゼントなんだけど、普通なんだ。
はい、こう泉だね。
泉、名前は
知らん。泉だね。リーゼントなんだけど、うん、そうですね、リーゼント。
パンチ弱いんだ。
ジョースケですね。
ジョースケ枠。ジョースケ枠。空城ジョースケ枠。なんだこいつと。
空城ジョースケ枠。そうっすね。二軍ですからね。
うん、新庄さんの一番おすすめキャラは？
一押しは、そうなぁ。一押しはやっぱね、野五郎だったんですけど、うん、最近ね、ぐいぐい来てるのは、
うん、
こいつですね。椎名ゆかりちゃん。一見特徴がないんですよ。なんかあの、ありがちなギャルゲーのキャラみたいな感じで。
うんうん、
こいつ、やばいのは、
うん、
阪神ファンです。
中日ファンじゃねえんじゃねえ、
中日ファンじゃん、阪神ファン、
うん。
阪神ファンで、阪神ファンでも阪神タイガースって名前出てこないです。一応あの、作中で大阪チュリオーズって言ってるんですけど、
はい、
確実に阪神だろうと。うん、阪神を応援しながら素振りをしたり、授業中に空気椅子をしたり、テスト中に机の下でハンドグリップギジギジしたりするやべえやつです。
うん、
はい。そんなやつ、そんなこいつ、発言がいちいち痛々しい。うん、キャッチャーなんですけど、俊足高打なんですよ。
違うポジションやれよ。
じゃあ。なんでこいつキャッチャーやってんだろうなと。
俊足高打のキャッチャーって聞いたことねえよ。
足活かせないですからね、キャッチャーね。
足活かせてない。
キャッチャーフライ取りに行くときにすげえ走り込めるっていう。
そんなの聞いたことないよ。
ミートと走力がすごい高いっていう。
ああ、そう。
はい。
はあ。
こいつ、だからこいつ、この間ね、なんだろう。確実に SSR が弾けるイベントみたいなのがあったわけですよ。うん、なんか自分でこう好きなように、うん、9人のね、
うん、
9人を組んで、
うん、
でその姉妹校になってる、
うん、
なんていうんですか、一応これソシャゲなんで、うん、こう別のユーザーさんとこう繋がったりとかしてるんですけど、うん、その別の姉妹校の人のそのキャラをこうくじ引きで弾けるみたいな、
はいはいはいはい、
それでですね。椎名ゆかり出てきまして、
はい、
あの最大限にマックス強化されてるわけですよ。
すごい。
うちのナインの中でも飛び抜けた能力なんですよ、うんうん、そいつをキャプテンにしたらまあこいつが喋る喋るうるさくてそっからこいつについていこうってなってるんで、
わかった面白ポイント、
はい、わかりました。
システムでも、
はい、
何でもない、ただ面白キャラがいるだけってところで
しょ。面白キャラが30人います。
様子のおかしいやつらが30人集まってるから面白いんだって、お話とかじゃないってことでしょ。
あ、でもね、ストーリーも実はちゃんとしてるんですよ。
そう？
あのね、デレストっていうモードがありまして、うん、簡単に言うと、パワープロでいうところの栄冠9に当たる。
なんかある。
あれじゃないんですよ。サクセスではないんですよ、うん。サクセスはゼロからキャラクターをメイキングしていくやつじゃないですか。
なんかある。
一応、その出来合いのこのキャラたちの、そのサイドストーリーでもって、うん、でもって、サイドストーリーを楽しみながら、試合をしてって、で、あの、特訓とかもしてって、で、元ある、その、9人のキャラの特殊能力をつけられる
っていう、はいはいはい、終わった後なんかそんな感じだったよね。
ポイントを稼いで、うん、でそのデッキ強化していけるみたいな、うん、そういうあれなんですけど、それのねシナリオが非常に練られていまして、結構時間かかるんですけど、
そうだからもう3だもん、
うん、
常に3で飛ばしてます。
それをやっていくとこいつの、シノカスの、
愛着が
湧く、カスっぷりがどんどんね露呈してくるわけですよ。シノカスとか言われてますけど、他にもいろいろひどい穴がいっぱいありまして、
うん、
今ちょっとあれですね、ひどい穴がいっぱいありまして、シノカスでしょ、エロ漫画先生でしょ、アナル弱ネキとか、マウンティングゴリラ、まあこれはわかりますわ。すぐすぐ上から目線で来るから、はい、あと脱粉ネキとか書いてありますけど、何があったらこんな穴つけられるの。
ひどいね、JK にとんでもない穴つけまくってるね。
特にアナル弱ネキと、ダプネキってなんだろ。でも多分このデレストのどこかにこういう。
ドシモネタじゃねえかよな。
ドシモネタですよ。もうほんとね、だからこれちょっと、僕が見てるのが、南J版ビキだからなのかもしれないんですけど、うん、ちょっともっと真面目に楽しもうと思ったら真面目に楽しいのかもしれないんですけど、こういうやっぱちょっとね、横道にそれた部分で楽しんでしまってるのが、
なるほど。
こういう。
8月のシンデレラ9。
8月のシンデレラ9の、
面白い。
楽しい部分。ね、僕ちょっと勘違いしてますかね。
いや、大丈夫、大丈夫。
あとね、
そういう面白さはなかなかないからね。
あとね、声優さん、一応、フルボイスじゃないんですけど、まあまあちょいちょい声が出る仕様になってまして、
うん、
その声優陣が見事にね、結構デレマス声優さんと被ったりとかしてる部分もあるんですけど、そこでも有名な野球配信たちが揃ってるんで、
うん、
ヤクルト好きな人とか、
あ
ーカープ女子の人とか、
あそういう人が呼ばれてるんだ、
はい、おそらく阪神ファンもいますし、
あ野球好きの声優さんたちが呼ばれてるってことね。
そうですね、ベイスターズの配信の人もいますし、なぜかソフトバンクファンの人は呼ばれてないんですけど
知るか
なぜか有名どころはいるんですけど、
あそういうことなんだ、
はい、あとそうですね、あとウェイクアップガールズ解散しちゃって、あこの人暇になったんだろうなっていう人とか
そういうこと言うなってそういうこと言うなって
とかが次の職場を見つけて頑張ってるなっていう
ところ、ギャラの売り上げがついたってことだね、
でしょうな。なんで、だからね、ラブライブみたいに、この声優さんたちで、ライブイベントやってるとこもしてるみたいなので。
そうなんだ、へぇ、
なんかね、いい感じですよ。楽しそうですよ。
イベント行ってこい、新チョック。
また、僕、慶応の時もちょっと人生棒に振ったんで、またちょっと今後、デレストで人生棒に振ろうかなと。
好きじゃん、なんか、はい、そういうイベント
行くの。好きですね。はい。そして、この作品、このゲーム、アニメ化に際して、マー君ことドロートピッチマン田中さんからメッセージが。
マー君ね、
田中さん。マー君から。
メジャーリーガーのね。
はいはい、ある日突然、ゲームやってたら、いつものようにログインしたら、いきなりピローンって、ログイン画面で、うん、いきなり実写のマー君ができて、デレスト、アニメ化、おめでとうございますっていうメッセージが出る。アニメ化と聞いて、いても立てもいられず、やってきましたって。
こいつアメリカでやってんじゃねえかよ。
あと、デレストやってんじゃねえか疑惑のある、著名人としては、巨人の菅野がいます。 菅野智之絶対やってるだろうと。大型アップデがあった日は菅野が調子を落とすらしいです。お前朝までやったな。たな
お前やったな。
はい。
いいね。あ、なんか初めて俺菅野に好感度。
まあね、中日の平田とかもね、パワープロ配信なんでね。
ああ、いいじゃないですか。
はい、いますからね。はいはい、そういう、やっぱね、プロの中でもデレスト配信がいっぱい出てきてほしいですね。
いるのか。
はい、
そうか。
そんなこんなで。
そうか、俺、確かにプロ野球選手だったらは、パワープロはやんないな。これはやるけど。もう自分がプロ野球選手だったら。パワープロつれえもんだって、多分。もうだって仕事もこれだしさ、趣味もこれ以上もうやだよってなっちゃうもん。
あれはもうなんか野球選手にならないといけないじゃないですか。
そうそう、だから辛いもん。
こっち地蔵でいいんだよ。そうそう。ただただ眺めてればいいんで、ふーんつって。ストーリーもオートで見れるし。
うん、まあ、わかる
わ。ふーんつって、ね。
だって、前さ、なんか、はい、プロサッカークラブを作ろうとかいうサタンとかでもあったゲーム。
サカツク？
サカツク？
はいはい、ありましたね。
ちょっとやって、最初さ、
ええ、
楽しんでやってたんだけど、
はい、
ある日ふと気づいて、
はい、
あれこれ結局金の話じゃねえか全部と思って、
あ、
普段と変わんねえじゃんこれと思って、
はい、
一気に冷めたもんね。
あ、なるほど、
うん、
で言うとこのゲーム、ゲーム内でお小遣いを貯められるんですけど
あ、なんかたま、あ、なんかあるね、 お財布みたいな、
なんかね、
こういうガマ口みたいな
カード、そうそうそう、
よくわかんない、あれよくわかんない、
お小遣い、うん、お小遣い10万貯めると、
うん、
SSR の、野頃野崎ゆうきちゃん、うん、と交換できます。
おう、ちょっと SSR 欲しいわ。
だからお小遣い、お小遣い10万できとか言われてますおこぱいとか言われてます。お小遣いおっぱい
でき、あ、なるほどね。
お小遣い10万円、
じゃあお小遣い貯めて SSR、 だからその課金じゃないやつね。
そうっすね、人身売買ですね
そうね、
人身売買ですね。だからいらなくなったキャラとかダブついてきたキャラは、あの、売却すると、移籍させるとお小遣いに変わるんで人身売買です。
それ円じゃダメじゃ ん
円とは言ってないんで。
あ、そうなん、
10万って言ってるだけなんだ。
独自の通貨単位を作りゃいいのにさ、なんかその辺
が、それは作ったとしてもまたあれでしょ
なんかやっぱ雑だよ作りが。
そうそうそう、覚醒剤とかもありますから覚醒させるのに使う、なんかよくわかんない羽とか瓶とか草とかあるんですけど
そのそれがなんでそのアイテムなのかがわかんない。
でもそれを投入した瞬間からいきなり、あの、野球が一気に上手くなるから、それはまあ覚醒剤でしょうな清原、清原
清原清原おおおおおお、野球知ってんのか知らないのか分かんねえよ、これ作ってる人間が。
逆に野球を知らないからこそこう。
作れるんだよね。ちょっと、はい、ちょっと飛ばせるんだよね。
っていうね。
ああ、分かった。
そんな。
じゃあそういう視点でやってみるよ。
はい。
なんか、これ、本当になんかラブライみたいだしさ、なんか面白ポイントみたいのもなんかねえし、はい、なんだよこれと思ったらずれてるんだね。
そう、面白がるところが違います。
ああ。
目の付きどころがちょっと違います。
正面から見ちゃダメなんだよね。
斜めに見る。
斜めに見ると面白くなってくると。
南中視点で見てください。
ああ、わかりました。わ、
はい、
かりました。
はい。
はい、やっとわかってきた、面白いポイントが。ありがとう。
はい。だからもう僕から、僕最近もうこの八内が生きがいですから、ね。毎晩。
ずっとやってんの。
毎晩4時前まで。
アホや。アホや。
ええ。だから、アニメでれ、八内も、やっぱりちょっとね、この間あろうことか見逃しまして、
なんたる低たらくや、
なんたる低たらくですよ、うん、あろうことか見逃しまして、もうこの世が終わったほどのショックを受けました家帰って、急いで帰ってきて、家帰って録画できてないかっつって見たら、録画もパンパンで撮れてねえんだよ
完全に自分のミス。
そしてもう藁にもすがる思いで調べたら、昨日の夜 BS テレ東でやってまして、それを
早速
見ましたよ。リアルタイム視聴です
か知らねえ、なんでそんな自信満々なんだ
ってことなんで、
はい、
まあね、アニメのスタートと、同時にその2年前にダウンロードして放置していたソシャゲをやり始めたら、はい、面白くてそれが生きがいになっている、はい、今日この頃という話です。
はい、
というわけで、はい、皆さんも、ソシャゲの八内をやりつつ、アニメ八内の行く末も見守っていただければ、
はい、
多分30人出てこないと思うんですよね。
出てこないよ、だってアニメ見てるの俺と新庄君だけだもんあと新旧さんね、3人だけだもん。
あ、3人だけですか、うん、3人でちょっとまた八内、
うん、
終わった暁には、うん、できればいいかなって感じです。
はい。
はい。というわけで。 告知。
はい、
はい、6月のね、6月のあれですけど、6月の、世界通外です、ミルクブレイク、6月21日金曜日、対案でございます。
はい、はい、
鬼、いつもの、京王井の頭線、京王井の頭線池の上駅徒歩0分の、バーガリガリさんにて、ミルクホールのおじさんたちが面白い話をするよ。
はい、
はい、活動報告やら何やらかんやらありますんでね、は
い、よろしくお願いします、
皆さんぜひぜひ会いに来てください、はい、何かしらのその BGM 的なものも、
あ、そうね、すぐ忘れちゃう、
すぐ忘れちゃう、うん、頭八ない、
うん、
はいね、はい、そんな感じです、まあ頭八ないって言いたかっただけですね、はいはい、っていうことですね。ちゃんまつさんの方から何か。
ナイス、
なし、
はい、
じゃあしょうがねえな。こちらの十条さん、
はい、
元気にやってますかね。
やってますね。
いや最
近早く読めやもう、
最近
早く読めやもう、
ワンソム来賓に合ってねえなと思って、
早く読めや、
いやちょっと今ね出してるんで、
出してる、
はい、出してるんでね、はい、あれ？
お便り読んでください。
はい、お便り。
はい、お便りじゃない、お便りじゃない、お便りじゃない、いつものコーナーやってください。
いつものコーナーね。はい。
一個よ、一個。
一個ね。
一個。
はい。わかりました。
はい。
一個なんですけど、
うん、
はい。というわけで、今回も、J さんの、素晴らしきラーメン二郎の世界、
はい。
はい。ご紹介します。はい。これだけですよ。じゃあ逆に、この間令和元年だったんで、
うん、
最後、
ああいいですね、平成最後、
最後行ってみようかな、
平成最後、
はい、平成31年4月31日大の日、
うん、
ラーメン二郎三田本店昼の部、
うん、
豚入りラーメン野菜にんにく700円、
うん、
ソース麺揚げ、
うん、
麺うめえ、むっちしてむさぼりやすいもの、豚醤油味しみて脂身とろう、めっちゃうまいやつコロッコロ、汁うまさに楽類あかん類、醤油引き肉のうまみ極めし汁、震えと飲んだ会員、
ほう、1日も行ってるし、この前の日も行ってたんだ。
さらに、この日の夜も行ってます。30日タイの日、ラーメン二郎、三田本店夜の部、豚入りラーメン、ニンニク700円、ソースに麺揚げ、麺うますぎ、柔らかめに仕上がった、激しくむさぼれるもの、豚味しみて、めっちゃうまいの、どさっと超うめえ、汁うまみ際立つ、すっきり飲める汁会員。
ちょっと待ってください、先週のからの続きで、ちょっと待って、合わせると、
はい、
この人、
はい、
昼、ジロー食って、はい、夜ジロー来るまでは俺もなんか今まで何度か見てるからだけど、はい、同じ店で昼ジロー行って夜ジロー行って次の日は昼もジロー行ってるの。
その通りです。クレイジーサイコジロリアンです。
おかしいでしょ。
その日の夜はさすがに秋田のおかに次第行ってますけどね。
でもジローでは変わりないんだろ、
はい、
だって2日続けて昼夜昼夜吉野家嫌でしょ。
嫌ですね。
それを苦もなく行けてるんでしょ。
苦もなく行っちゃってますね。
すごいね。
僕は昼夜昼夜二郎をやったら手がパンパンに腫れました、
ね、翌日 毒を盛られてるじゃねえか。
手と唇がパンパンに腫れて僕死ぬんだなと思いましたよ、ね、血圧が半端ないことになって
何かの数値がオーバーしてるんだ。
もうドキドキドキドキするし、もう水飲むのも痛いぐらい腫れてタラコ唇になっちゃって、
すごい、
ね、手もパンパンになっちゃって、
すごいね。この人それを生き続けてるってことでしょ。
だから時々更新止まるでしょ。
死にそうになってるってことでしょ。
入院してんだと思います。
ダメだ。
多分ね。
いやすげえな、命かけていってんじゃん。命かけじゃん。
命かけですね。
ああ、そういうことか。
あの素晴らしい二郎をもう一度、
はい、
はい、
ありがとうございました。
今後も J さんが活動し続ける限り、
はい、
ご紹介していきたいと思います、
はい、
はい、というわけで、
はい、
次回は何かありますか、
はい、次回は考え中です。
考え中です、
はい、
またなんかね、
はい、
あの休んだ分新庄2連チャンでやらせていただきます、
はい、
またなんかちゃんまつさんのプレゼンを入れてもらいます、
はいはい、あとお便りの方はですね、
はい、
お便り感想などはお気軽に、
はい、
Twitter とやってますんで、
はい、
シャープミルク放送局でハッシュタグつけていただければと思います、はい、あとは、メールなどはですね、matsu マツアットマーク tf-tms.jp マツアットマーク tf-tms.jp までよろしくお願いします。
ます、
はい、あと LINE アットもやってます。
やってます。
はい、
はい、
じゃ気軽にご連絡ください。
というわけで、はい、あれですね、次回は多分あのお便り会ですね。
はい、
きっとね、
はい、はい、
そんな感じでまたゆるゆるやっていきたいと思います、はい、というわけで今回も愛情ゆきと感動とちょっぴりで調理しました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ジャマツ2019でした。
それでは皆さん、また来週、
バイバイ、
バイバイ。